心と体研究所プレゼンツ、夜のここからラジオの時間がやってきました。今日は7月22日の水曜日。水曜日のラジオはいろんな方面から健康を見ていきます。リスナーさんからの質問や患者さんから受けた質問、今話題になっている健康情報なんかをテーマにね、お話ししていこうと思います。今日は満腹って普通じゃないのかもというお話。世の中にはいろんな情報があってよくわからないという場合も多いと思うので、僕と一緒に考えながら自分に合った見方を見つけていきましょう。今日は質問じゃないんですけども、最近本を読んでね、なるほどなって思ったことがあるんで、それをお話ししていこうと思います。最近雨も多かったじゃないですか。なんかジメッとしてる日多かったですよね。だからテニスがなくなることも多くて、本を読む時間が逆に増えてくれたんですね。で、僕が本を読むって言ったら医学書とか健康に関する本、まあ、あと気が向けば哲学の本とか、まあ、途中で断念することも多いんですけど、で、その読んだ本の中にファスティングの本っていうのがあったんですね。そこに書いてあったことがなるほどなって思ったので、今日は紹介しようと思います。それはね、人に限らず動物はみんなそうなんですが、満腹って実は異常なことで空腹が普通なんだよって書いてあったんです。これね、よく考えたら当たり前のことなんだけども、現代だとお腹いっぱい食べなさいみたいな、親が料理を作ってくれたりとか、旅館に泊まりに行くとね、最後お腹膨れましたかみたいに聞いてくれるじゃないですか。こんな感じでお腹いっぱいになることが目的みたいな、そんな感じがあるんですけど、自然界で考えた時、肉食動物って食事にありつくこと自体がレアですよね。だって狩りをしないといけないですから。草食動物は逆になんかいつも食べているイメージありますけども、満腹になってるかっていうとそうじゃないんじゃないかなと思います。で、こう考えた時にね、お腹が空いたから満腹まで食べる、こういうなんていうかな、ゼロの状態から一気に100になって、そこから時間経過とともに徐々に下がっていって、ゼロになってもう一回100まで持っていくみたいな、車のガソリンみたいな考え方ですよね。エンストしたら困るから常にエネルギーは取っとかないといけないみたいな、そういうイメージがあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、もしかしたらよ、このゼロの状態が結構長くて、でそこから100までいかないんだけど、まあ、70ぐらい、まあ、80でもいいです、腹8分目って言いますもんね。それぐらいにしておいて、でまたゼロになってからそのゼロの期間が長く続くみたいな、そっちがどっちかっていうと自然なんじゃないかっていうのがこの本に書いてあったんですよ。まあね、この本ってファスティングの本だから空腹の時間が長いわけじゃないですか。それを肯定するためにこう言ってるんだなっていうのはわかるんですけど、確かにね、いろいろ歴史を見てきても、粗食の勧めとか少食であることが健康の秘訣なんだよみたいな本はいっぱいあるんだけど、お腹いっぱい食べることが健康につながるって書いてある本って本当になくて、特に今1日3食食べてる人が多いんじゃないかなと思うんだけども、3食食べるようになったのってほんとつい最近ですからね。昔は1日2食もしくは1日1食だったわけで、胃の中に何も入ってない時間って結構長かったんですよ。で、ミトコンドリアとか細胞の視点から考えてもね、胃の中に何も入ってない時間っていうのは結構重要で、僕らの細胞って古いものを捨てて新しいものを作るってずっとやってくれてるんですね。これを新陳代謝って言うんだけども、この新陳代謝って結構エネルギー使うんですよ。で、この新陳代謝するときに古いものは捨ててるかっていうと実はそうじゃなくて、リサイクルも結構してるんですね。なんでかって言ったら、 ゼロから新しいものを作るよりもリサイクルする方がエネルギーが少なくて済むからです。ただ今の僕らっていうのは材料をいっぱい食べ過ぎてるせいで、今あるやつを再利用しなくてもね、どんどん材料が入ってくる状態じゃないですか。だからもう古いものはもう捨ててしまえと、新しいのどんどん来るんだからっていう感覚になっちゃいますよね。ってなってくると、どんどんエネルギー消費の激しい、なんていうかな、コスパの悪い体になっていくじゃないですか。それが現代人の体なんだよっていうことなんですね。栄養学の分野ではやっぱり明日の体を作るための材料は今日ちゃんと食べておきましょうっていうのが基本にありますんで、体重1キロあたり 1g から 1.5g ぐらいのタンパク質は食べましょうねってよく言われてますよね。だから僕も昔ね、ファスティングなんてそんな材料がなかったら体作れないじゃないかよと思ってたんだけど、実際僕がファスティングやってみた感想としては逆に調子良くなることの方が多いんですね。これなんでなのかって言ったら、きっと体が再利用の経路っていうのを持ってるからだと思うんです。再利用すると体って効率よくなっていくんですよ。もちろん他の考え方でね、古いやつを再利用するってことはどんどん古いやつが積み重なっていくじゃねえかよみたいな、そんなイメージもあるかもしれないんだけども、まあ、僕の体感ね、食べる量を少なくした方が調子が上がるなっていう感じはするなって思ってます。オートファジーの問題だったりとか、ケトン体を使えるようになるみたいなね、そういった効果だけじゃなくて、多分細胞の新陳代謝を良くしてくれるっていう意味も素食にはあるんじゃないかなと思うんで、なんていうかお腹が空いたら食べなきゃいけないみたいな、お腹がいっぱいな状態じゃないとダメみたいな、そういう思い込みがある人も中にはいるんじゃないかなと思っていて、特にうちの父親とかね、お腹がいっぱいにならないとダメなタイプなんですけど、そこがベースなんじゃなくて、空腹の状態がベースなんだよっていう、ちょっと意識を変えるだけで別に1日3食食べなくてもいいんじゃないかなっていう感覚にもなってくるんじゃないかなと思うんでね、もし今体調不良抱えてる場合とか、そのファスティングやりたいんだけどなかなか成功しない場合とかね、そんな時にはこの頭の中のイメージを変えるというか、常識を変えるというか、知らず知らずの間に満腹な時がベースになってんじゃないかなと思ったりするんでね、実は僕らの体っていうのは空腹の時が正常で、満腹の時っていうのは異常な状態なんだよっていうのを知っておくと、朝ごはんをちゃんと食べなさいみたいなことを刷り込まれている人がいて、仕事とか学校行く前におにぎり一つでもコンビニで買って食べるみたいな、そういう人もいるかもしれないんだけど、もしかしたらそれが体の負担になってるかもしれないっていう思ってね、食事量をちょっと減らしてみるってことをしてみてもいいのかなと思います。あ、もちろんね、食べなさすぎで体調不良になってる人もいるんで、何を食べるのかっていうのは重要ですよ、もちろんそうなんだけど、そこは今日置いといて、おそらく大抵の人は食べ過ぎてるだろうから、空腹って実は悪くないんだよと、普通のことなんだよっていうベースをね、頭の片隅に置いといてもらえると、これから先食事療法も成功しやすくなると思うし、食事の節制もねできてくるんじゃないかなと思うんで、参考にしてもらえばなと思います。はい、今日もあっという間でしたね。こんな感じで水曜日はゆるくやっていこうと思います。今日の内容に関してだけでなく、質問とか感想などあればね、メルマガ内のリンクから送ってください。そしてメルマガでは僕へ直接相談することもできます。もっと自分の体のことを深く知りたいとか、自分に合った方法を一緒に考えてほしいっていう場合はね、ぜひメルマガのリンクから連絡ください。メルマガの登録は概要欄を見てくださいね。あともう一つだけ。このラジオいいなと思ってくれたら、ポッドキャストのレビューをね、残してもらえると嬉しいです。星をポチッと押してくれるだけでも嬉しいです。同じように悩んでる誰かに届くきっかけになると思います。まあ、無理にとは言わないんですけどね。他人と自分は違うし、意見が違っててもいいし、失敗しても間違っててもいいので、あなたの体はどうしてほしいと言ってるのか、自分を理解してあげて、あなたに合った健康法を見つけていきましょう。ではまた。来週もお楽しみに。